岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。皆様明けましておめでとうございます。2019年を迎えまして最初の放送となります。気持ちも新たにスタートさせていただきます。岡本先生、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は12月の25日ですが、
先生
こんなおめでとうって言わんなのかよ。
先生、そうですね、
暮れの忙しい時に。
そうなんですよ、一応新年の放送ですから、そう言っとかなダメかなと思いながらも、そうなんです、皆さん今日は12月25日です。クリスマスでございますね。はい、まあ、そんな感じですね。まあそういう、まあ今日はまあ新年の放送ということもありまして、まあ盛りだくさんにお届けしたいなと思ってますが、まずはですね、いつも通り近況報告からお伝えしたいと思います。岡本先生、いかがですか。
この間ね、はい、元あの JR 東海の副社長をされてた石塚さんという立派な方おられて、はい、この方がね、あのもう職を辞されてからね、故郷の小田原で子供を、立派な子供を育てる言うて寺子屋やったはん、
はい、
でそれ1年ほど前から話しに来い言われて、はい、一番何が苦手かってね、子供相手に話すのが要請ね
は。
あれ小学校の先生って大した力持ってはってね、子供が分かる言葉っていうのは分からへんね、我々難しいこと言うてしまう、はい、で困ったな思っていろいろ考えて分かりやすい話をしたんですわ、
うん、
でその後ね、小学校の5年生ぐらいの小さい、それからごっつい眼鏡かけた子一番前座っとって、
はい、
でその子がね、何か質問がありますかって言わはった時、その子が手を挙げて、あの宇宙の成り立ちはどうお考えですかって言うねん。知らんがな、そんなこと。
すごい質問ですね。
知らんがな、今までそんなこと考えたことないから。でとっさに返答に窮してな、
はい、
古事記の冒頭しか知らんさかいな、
はい、
雨土初めて日だけしとき高間の原になりまする神の皆は言うて、
はいはい、
古事記の説明して帰ってきて。
難しいですね、それも。
小さい声で、はい、小学校の5年生ぐらいの子供手を挙げて聞きよってな、
は
あ、ちょっとこれから宇宙の成り立ちも考えとかんとな、
ね、
よそさんじゃ話できへんなもん。
何来るか分かんないですもんね。
来年越しちゃ衝撃や。
なるほど。保山さんはいかがでしたか。
はい、僕はね、大学でちょっと講義させていただいたんです。
はいはい、
映像系の学科で、まあ、将来はテレビ局に入りたいとかね、映像関係を目指す人たちの前で話すから、ちょっと気合い入れて準備していきました。
はいはい、
そしたら、担任の先生、ゼミの先生が、僕の紹介をしている5分ぐらいの間に10人ぐらいが熟睡し始めて。
なるほど。
だから僕がもうね、あの教壇に立った時はもう完璧に寝てる人が、
あら、
はい、
あ、そうですか、
10人ほどいて、もういっぺんにやる気なくなって、
なるほど、
はい、あの、ね、僕は世界中いろんなところで学校を撮影することが多かったんですよ。そういう番組をやってたことがあって、
はい、
世界の学校みたいなね、
はい、
ならやっぱりその国の10年後20年後の国の勢いっていうか、国の未来を見るのは子どもたち、学校の教室の子どもたちを見るのが一番分かりやすいなと、
なるほど、
ずっと思ってたんです。で、日本のね、そういう学校の子どもたち、子どもたちって大学ですけど、
はい、
そういう姿を見てね、あ、もうこの日本10年後20年後大丈夫かなって、
うんうんうんうん、
マジで心配になりました。
なるほど、
はい、それが近況です。
なるほど、ありがとうございます。まあ、僕自身はですね、この前、あの、生駒警察署のイベント、チャリティーイベントに出させていただきまして、生駒警察署の吹奏楽団と、そしてその地域にまつわる子どもたちの吹奏楽団と一緒に上演とさせていただきまして、まあ、今年は本当にそういった意味では、いろんな奈良の方々と上演とさせていただいた締めくくりになったかなという感じのことがありました。
警察のご厄介になった。
違います。違う、それ言葉がちょっと違いますね。 ごめんなさい。
あれですか、犯罪被害者の。
そうですね、支援のチャリティーイベントに。はい。
あのバスの中にいっぱいポスター貼ってました、
ね、そうです、そうです、はい、はい、それで歌を歌わさせていただいた。別に何かしたわけではございません。
よかった、
は
い、よかったです。
それもこの前僕宝山さんの平城宮いざない館の映像を見に来まして、
はい、マジですか。
はい、いやもう
それでは好評らしいですの。
いやいや
いや、あの映像、あの空間で見えるのは本当に感動しましたよ。
いやいや、もう返す言葉がございません。ありがとうございます。
いやいやいやいやいや、ね、まあ、ちょっと今これ終わってしまってますけども、またああいうね、身近なところで見れるっていうのがやっぱり感
動的な。またやってもらえたらな。
そうなんですよ。
もったいない。
またやったら絶対大垣さんの曲も使いますんで。
いや、まあありがとうございます。はい、そう言っていただけるも光栄ですけども。
すいません。
もうね、
登場せよ、大垣君。登場。登場。
はい。
やってください。で、登場せよ、登場。記名の。
そうですね。はい。
記名の。
記名の。はい、皆さんもぜひまた見たいとですね、ぜひ送っていただければなと思います。巻きが入りますね。はい。ということでですね、僕の曲ですね。はい。その、チャリティーライブでご一緒させていただいた時に歌わさせていただいた、花は咲くっていう曲があるんですけども、これをですね、自分のコンサートでもまたその後で歌いまして、そのライブの、模様を聴いていただきたいと思います。大垣智也で、花は咲く。岡本明夫の奈良奥の奥、新年一発目は実はですね、この海流王子からお届けしております。岡本先生、海流王子といえばやはり十一面観音ではないでしょうか。
うん、さっきもお参りさせてもらったんですが、
はい、
あんまり立派な観音さんやね。そうですね、お顔といいお姿といい抜群ですな。
はい、はい、本当にも品があると言いますか、見ていて癒されるお伺いされておりますが、実は僕はプライベートではお伺いしたことあるんですけどもね、ここのご住職にお会いするのは実は初めてなんですね。お話しさせていただくということで、今回は新春特別企画として海流王子のご住職石川十元さんにじっくりとお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、石川十元でございます。よろしくお願いいたします。はい、
石川ご住職は池寿という名前でこう皆様に知られているそうなんですけども、岡本先生ご存知ですか、池寿。
なんかいつもラジオで池寿言うてはったから、どういうわけで池寿なんかやな思って、いっぺん十元さんに、十元さんとは古い付き合いや
ん、はい、
あ、そうなんです
ね。この人とはもう若い頃からよう存じ上げててね、
はい、
でいっぺん聞いてみよう思ってたんですよ。あれどういうことで。
先月ですけど、私からちょっとお話しさせていただきます。イラストレーターの三浦淳っていう方が、
あの仏像巡りした
はるし、はいはい、で、あの方にちょっとその命名をしていただいたんですけれども、その三浦さんの基準の中でエネルギーがあって面白い人がイケてる住職の基準だということなんです。で、どうもなんか私がその基準に合致しましたので、それでイケてる住職っていうふうに呼んでいただくことになりました。
あ、イケてるですか。私またイケイケの住職か
や
の、
いやいや、
それはあります。
いやいや、
なんか裏の意味はそれ。
いやいや、ちょっとなんか困ったなという、ちょっと申し上げたのが、はい、肯定していいのか、違いますと言っていいのか、はい、ちょっと、はい、困ったなという感じです。
まあ、そのですね、イケ住こと石川ご住職は、奈良だけでなくてね、東京の方などでもご講話されていることが多くてですね、積極的に奈良をご自身の言葉で語られていますけど、で、この奈良 .fm でも、毎月ですかね、はい、最終木曜日の9時から、はい、夜の9時から、
はい、
やられています。先ほどもおっしゃられましたが、はい、池住の It's so nice とね、はいはい、その層はね、はい、僧侶の僧ですね。
はい、お坊さんの僧です。
そうですね。
はい、頑張ってます。
はい。と、はい、いう番組をされておりますが、はい、保山さんも、あれですよね、
はい、
この池十さんにはすごくもう昔からつながりがあったと、は
い
は
い。15年以上前になりますね、お世話になって。はい、真珠の小箱っていう。
いや、もうその説は本当にお世話になりました、もう。はい。
いやいや、もうすごく覚えてるんですよ。うん、15年前やから、今よりかなりシュッとされてて、もう、イケメン住職で、で、もうディレクターも、あ、ちょっとイケメンのいいご住職が、ちょっとテレビ映りもいい感じで、ちょっとね、ワンショットでインタビュー撮りましょうみたいな感じになる、そういうご住職で、僕もまあ気合い入れて撮影させてもらったんです。なら、すごくね、わかりやすい言葉で、 難しいことも噛み砕いて、すごくね、人の心の奥に届くような言葉で、インタビュー、ね、答えていただいたんで、すごく覚えてるんですよね。はい。
私もすごい、私もすごい印象が残ってまして、カメラマンの方、まあ多分、その保山さんだったんですけれども、そのクレーンを自前で持って来られまして、うん、で、そのクレーンを中門の前で組み立てられまして、中門のその屋根越しに、うちの海竜王子の境内を撮影されるという。
へ
ぇ、はい。
そうだ。
海鮮、はい、そら。
いや、もう私も驚きまして、こういうカメラマンさんが、しかも自前で持ってきたっておっしゃってましたので、こんなすごい人がいはるんやっていうので、ものすごい印象に残ってます。
それはどこで借りてきはりました？
いえ、アメリカで売ってるっていうのを知って、アメリカから買ってきて、
はい。アメリカまで買いに行きました。
で、日本で初めて入ったんですね、そういう。
え、はい、えないこっちゃな、
そら。その長クレーンでほら長いアームがあって、はいはいはい、その先にカメラつけるじゃないですか、うんうん、それをバラバラに分解してハイエースの中に収納できるという、はい、そういうロケ用の、それで海竜王子さんを初めて撮らさせてもらって、はいはいはい、そういうご縁で、
はい
はい、本当に
記念碑的な映像ですよね。
そうです。でそ の, 私ビデオ、うんを実は持っておりまして、
あ, ら あ, ら
あとその宣伝用のハガキも実は持っておるんです。
はい。
はい。だから。
時報やね。
時報です。いや、そう、いや、本当そうです。だから、
次、なるほど。俺ら次の。
はい。ね、これ今日は巻いていかないと間に合わないというね、はい、ありますからね。そうです。岡本先生とも先ほどおっしゃられたように深くからつながりがあったということでですね、はい、まあ、やはりですね、お二人とも、まあ、奈良の情報を発信されているということもありまして、はい、その一番最初の出会いってどういうところだったんですか？
はい、あるところで、お茶を習っておりまして、
はい、
で、私が初めてそのお茶の、まあ、その席に参加させていただいたんですけれども、うん、緊張しながらお部屋の襖を開けまして入っていった途端に、はい、岡本先生が、アンさんは、コシアンが好きなのか、それともツブアンが好きなのか、どっちだって聞かれたんですね。
突然ですか。
で初対面ですし、はいはい、なんでそのあんこの話をされるのかがわからなかったんですけれども、うん、とりあえず答えなければと思いましたから、はい、私はツブアンですと、
うん。
そうでっしゃろ。やっぱりアンはツブアンでっしゃろ。で、ほっとしたん。よかった。よかったと思ったんですが。は
いはい、それ、こしあん言うてたら、こんにちないかもわから
ない。いや、そうなんです。だから、それを、後から思いまして、もう本当によかったなと。もう多分、人生かけた選択だったと思います、ね。もう人生かけた選択でした。
はい。全く忘れて、
はい。で、その後に、ところで、アンさん、どなたでしたかって聞かれまして、はいはい、それで、あ、そうやったんや、っていう。よかったっていう思いがあります。だから多分。
それ以来の付き合い、
は
い、
だから私はなんかその、岡本先生がもうなんか、すごい人やと、
はい。
もういきなりそのあんこの質問からぶつけて来られて、肯定していただいて、うんうん、この人はどんだけすごい人やろうって思ったのが第一の印象です。
なあ。
はい。
なんか甘い、は
い。いやいや、そんな、いやいや、いやいや、先生、さっきからなんか答えに窮するようなちょっと、あれがありますけれども、すいません、なんかもう。
いやいやいや、
はい、実はね、いろんなところでまあ行動されてて、はい、今あるじゃないですか。
はい。
まあ、お二人とも、本当にもう行動力があって活動されておりますが、岡本先生からして、こう、石川ご住職ってどういうご印象ですか？
いや、なかなか、よう、このお寺守ってはんのはすごいよね。
うんうんうん、
なかなかね、一、うん、人でこんだけの名刹守ろう思ったら、尋常なこっちゃないですな。
そ
うです
ね。そのね、15年前はね、はい、僕から言うのもなんですけど、はい、結構な荒れ寺
の
雰囲気があって、
はい、
ね、はい、ですからもうすっごく変わりました、
うん、
はあ、
本当にそれはもうね、はっきり言いますけど石川ご住職のおかげというか、う
ん、なるほど、
力で、ね、今があるというのはもう間違いのないことです、
はあ、
はい、
なるほど。割とじゃあ15年間本当にこう尽力されてきたっていう感じなんですね。
もうそれだけでしたね。
あ、
でやはりその自分が不思議なことで自分が一生懸命やり出すとやっぱりその助けてくれる方がたくさん出てきていただけるんです、うん、それ岡本先生ももちろんそのお一人ですけれども、やっぱり一生懸命やって一生懸命その拝んでいくと いろんな助けてくれる方々が出てきてくれはるんやということをこの復興する中で、これが一番勉強させていただいた自分の中での財産だと思ってます。
ご加護がありますな。
あります、絶対あります、
はい
はい、
なるほど、はいはい。まあ、そういうお二人なんですけども、はい、まあ、後ほどまたいろいろと詳しくお話をお伺いさせていただきたいと思いますが、小田さん、曲いってよろしいですか、こちらは。はい、じゃあですね、この岡本明夫奈良奥の奥、ここで一曲をお届けしたいと思います。2月2日に奈良100年会館大ホールでコンサートを行います。この方、さだまさしさんのまほろばをお聴きください。岡本明夫の奈良奥の奥、池重こと海流王子石川ご住職をお迎えしてお送りしております。新聞やテレビなどで、リスナーの皆さんもご存知だとは思いますけども、石川ご住職は今月26日27日に、平城宮跡、須磨朱雀門広場で開催されます大立山祭り2019奈良千歳ほぐほぐ祭りの実行委員長を務められております。このごちとせほぐほぐ祭りっていう名前がこれ印象的なんですが、ユニークな名前ですね。
はい、やはり私が実行委員長を、務めさせていただいてから、
はい、
まず奈良にこだわった名前にしたいなというふうに思っておりました。う
んうん、はい、
でその中でやはり奈良にこだわった名前にするには大和言葉を勉強して、大和言葉にこだわりたいというふうに思いましたので、
はい、
大和言葉のことをお調べたりとか、はい、あるいは勉強させていただきました。うん、でその中で岡本明夫先生が記されておられます大和言葉の本であったりとか、はいはい、あるいは、道歌の入門を読ませていただいたんですけれども、
はい、
その中で、千歳ほぐという言葉がありました。
はいはい、
でこれはやはりその奈良らしいというふうに思いましたので、う
ん
うん、
はい、
それでこの千歳ほぐほぐ祭りという名前にさせていただいたんです。
岡本先生の本からこう引用されたというか、
は
い、
そうです、
はい、そうだった、岡本先生そうだったんですって、
はい、うん、恐れ多いこっちゃん、
はい、
いやもう本当に
初めて聞いた、
いや本当に勉強しました。本に線を入れても受験勉強並みに勉強させていただきました。
先ほどもね、なんか本に書かれてましたもんね。
はいはい、ありがとうございます、本当にもう、はい、この本のおかげです、ありがとうございます。
なるほど、内容もですね本当にこう大きく変わったなという印象あるんですが、
はい、前回例えば大和の伝統芸能であったりとか、はいはい、立山の伝統であったりとか、
はい、
夕暮れを迎える頃には四天王をこう大きなお像に立ての伝統などは変わってないんですけれども、はいはい、やはり異民化に変わったということで、奈良のことを学ぼうとか、
はいはい、
あるいは奈良を巡ろうということ、
うんうん、
でそうしたりすることでもっと奈良をより深く体験していただけるイベントというものを入れております。
はい、
でその中には、平城宮で講話を聞いていただいたりとか、
うんうん、
あるいはワークショップに参加していただく、はい、また、奈良時代を体験していただいたりとか、平城宮、飛鳥宮、藤原宮を巡るツアーというもの、
はい、
こういうのが昨年から大きく変わったところなんです。
はあ、だから要するに見るとかではなくて、はい、やはり体験していくということですね。
はい、そうです。やはりなかなかこう奈良を体験していただかないと、
うんうんうん、
この番組もそうですけれども奈良の奥の奥までなかなか分かっていただけないんですね。
なるほど。
だから本当にその体験体感していただいて、うんうん、奈良のやっぱり奥の奥まで
深
く知っていただこうということを、
はいはい、
この祭りでは目指しました。
ああ、なるほど。で実際ですね本当にこうやって、昨年から大幅に変えられたっていうのは、
はい、
まとめるの大変だったじゃないですか。
やはりその各方面との調整 であったりとか、やりたいこととできることの違いというものの識別をしっかりしなければなりませんので、はい、そのあたりを詰めていく作業というものが非常に難しいなということを実感しています。
なるほど。いや、実際この祭りにかかるお金の部分でも結構かかっているというお聞きしたんですけど、
はい、やはり9000万近くのお金がかかっています。でこれはやはり皆さんからいただいている税金ですから、
はい、
社会的公用というものを常に意識しなければならないと思っております。
うんうんうん、
でこれは先ほど保山さんからもちょっとお話をいただきました、
はい、
佐保寺の三観音という企画を始めた時の、観光協会の専務をしておられた市場さんという方からの教訓なんですけれども、
はい、
やはり税金を使うのだから、うんうん、そのことをちゃんと意識してやってくださいということ、はい、でもう一つは訪れた方が100円のジュースでも買っていただければありがたいですから、うんうん、そのことを忘れずに企画に邁進してくださいということを教えていただいたことをずっと胸に刻んで、
はい、
常にやはり税金というものは大切に使わなければならないというふうに思っています。
なるほど。まあ、今回ですね、そのやる場所が平常旧跡ということで、やはり岡本先生、その普通のイベント会場という感じではもちろんないじゃないですか。
奈良がね、はい、なんで奈良でやらないかんのか、奈良でやる意義ということを考えるとね、
はい、
祈りやと思うんですな。で平安京に移っても奈良は祈りの場所でずっと千年続いてきたと、
はい、
そうすると奈良の命題って祈りやねんけど、これやっぱり行政絡んでくるとね、政教分離の関係あるから、うん、神や仏って具体的に言えしませんねな、はい、そうすると漠然とはしてんねんけど、そういう天地の恵みに感謝するっていうものが入ってないと具合悪いので、
はい、
それでまあいろいろなそういう昔から捧げられた神や仏に捧げられた芸能とか、
うん、
そういうものをここでまあ天地にご覧いただくと、まあ仏教でいう崩落ですわな、
はいはい、
そういうことができたら一本筋通んやけど、はい、それまあいかにその政教分離との関係でするかということだけが一番の問題やね、
はいはい、難しいと思います、うん、で1300年祭のやはりテーマが歴史への感謝ということがテーマでしたので、うん、やはり古代の方々があったからこそ今の我々があるということを意識するためにも祈りというものは欠かせないというふうに思っております。
あ、ね、
まあ、なるほど。その祈りという部分で言いますと、やはり石川ご自身ご祭への再現というのは、はい、とても今回を一番中心的な、
うん、それな、ちょっとそのご祭への意味言うとかないかんねんけど、はい、日本で最高の法会ですね。仏教儀礼のね、仏教における最高の祈りの場所、それは天皇の命令でやらはったんで、奈良のその大極殿である御祭へと、それから興福寺の結前へと、薬師寺の最初へって言うたら、これ三へ言うてね、
はい、
これ素晴らしいもんやけど、これが途絶えるんですわ。で、薬師寺さんは最初へ起こされてしてますけど、まだ二つが残ったんだけど、この御祭へっていうのはものすごい重いもんやからね、それからこれどうご紹介なさるんですな、は
い、ご紹介させていただきます。
ここでやったというご紹介なさるん
ですね、はいはいはい、今、まあ、これ私の個人的な意見ですけれども、うん、今平城宮跡では建物の復元が盛んになされておりますけれども、はいはいはい、やはり平城宮で行われていた儀礼儀式の復元というものと相まって初めてその平城宮の復元というものに私はなっていくと思ってますので、やはり真の平城宮の復元という意味では、平城宮で行われていた儀礼儀式御祭へというものを皆さんに知っていただかなければならないというふうに強く思いまして、
あ、こう国家行事する場所ですもんな。
はい、そうなんです。
あれね、どこやったか知らんけど、前にね、その天平の関係の行事あった時にね、パパイヤ鈴木呼んできて踊ってもらう言うたやつおって、
はい、
それちょっと昔からここは国家代表する行事する場所でそんなんしてええのかって言うたことあんねんけどね、まあ、それは行われんかったんやけどね、
はいはい、
非常に重い場所ですもんな、
はい、
そう
思います、うん、はい、やはりその政治を行うということと、うん、その儀礼儀式というものはもう一体でしたから、
ね、
やはりあそこは重い場所ですし、
う
ん、その重い場所であったということを皆さんにも知っていただけるような機会になればというふうに思っています。
そうですね、はい、それがないとあこでするというまた意味があるから、
はいはい、
ね、
イベントでは僕はないと思っています。やはり祭りですから、は
い
はい、きちっとその筋があった中で何をやっていくか、平城宮の文脈というものにのっとった 祭りというものをやっていかなければならないというふうに思っています。
今の十元さん言わはったみたいにね、その祈りのないものって3年も続きませんね、
はい、
で祈りっていうのはみんな幸せにっていうことを祈るっていうことやからね、そういうものは1000年2000年と続きますもんな、
はいはい、で岡本先生が今おっしゃったように、祈りというものを、うん、なかなかその概念ですから分かっていただけないんですけれども、ね、そのためにやはり天皇が祈った時に来た来福というものを復元することによって、奈良時代の天皇はどういうふうに祈ったんだろうかとか、うん、奈良時代の人々の祈りについて皆さんにも考えていただけるような、そういうふうな機会になればと思っています。
どういう姿で祈らはったかということですな。
はい、はい、そうです、はい、
なるほど、まあ、そういう機会に、まあ、僕たち私たちが触れる機会が、まあ、今回ということですね、はい、まあ、大館山祭りというのはこれまではそれこそ伝統芸能というのを、はい、まあ、その場所でやられてきたじゃないですか。その開催というのもやはり大きな柱になるのかなと思っているんですが、
はい、
この伝統芸能に関して今なんか思われていることって何かはございますでしょうか。
はい、こうなかなか伝統芸能を伝承していくということが難しい状態になっていると私は思っておりまして、
はい、
奈良は建物とか仏像の文化財というものは非常に大事にされてますけれども、うん、伝統芸能というものが大事にされていないことを非常に悲しく思っています、
はい、
私はその伝統芸能というものもその重要文化財であったりとか、うん、あるいは国宝と同じような思いで伝承していかなければならないですし、耐えてしまうとその日本から伝統芸能がなくなってしまいますから、
はい、
これは大きな損失です、
はい、
からその伝統芸能というものの伝承の大切さであったりとか、また大変さというものについてもこの会場で知っていただけるようになればいいなというふうに思っています。
なるほど、岡本先生、やはりこの伝統芸能の継承っていうのはやはりなかなか難しかったですね。
もう大変難しい状態になってますわな、うん、で今もおっしゃったようにハードの面はまあ建物できたりしてるけどね、人の心の躍動っていうものがそこに入ってこんで生きてこないわね。
あ、
生きたその遺跡であってはならんねんわ、その生きた場所でないといかんってことになってくると、人の心の営みがそこで繰り返されんとあかん。それの代表的なもんっていうのは伝統芸能の人は新興寺歌口でもいっぱい太鼓って作ったはずでしょ、太鼓の人、はい、ああいうものいるんやな、人間の営みの中に。
あ、うんうんうん、まあ、そういうことを改めて、まあ、触れて、
はい、
で現代の今の、まあ、人たちがどういうふうに考えていくかということですね、
はい、
大切な本当に機会になるんじゃないかなと思っております。
はい、はい、
それではですね、まあ、引き続き石川ご住職には、番組の方出ていただきますが、まあ、一旦ですねリスナーへの、メッセージを一言いただけますでしょうか。
はい、まあ、奈良の英文を集めた祭りですので、
はい、
それは伝統芸能もそうですし、食もそうですし、文化もそうですし、奈良の英文が一堂に揃った祭りですので、1月の26日27日はぜひ、朱雀門広場の方へご参集いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、奈良千歳ほぐほぐ祭り大館山祭りは、ご住職がおっしゃられたように1月26日と27日2日間の開催でございます。平常空席、朱雀門広場で開催されますということで、ぜひ皆さん行ってみてください。